ここからの時間は優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編、ナビゲーターの横井雅子です。この番組は京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターの協力でお送りいたします。10月から毎週月曜お昼のお時間にお送りしてまいりました在宅医療に関するこの番組、医療介護のスペシャリストの方をお迎えして地域で受けることができる在宅医療についてお聞きしてまいりました。最後まで住み慣れた我が家で暮らしたい、そんなご家族の思いを叶えるためになくてはならないもの、それは在宅医療です。患者と医師とのつながりだけでなく、一つのチームで患者や家族をサポートする在宅医療、どのような支援が受けられるのか、どこへ相談すればいいのか、毎回さまざまな職種の方々から詳しくお聞きしてまいりました。いよいよ今日は最終回となります。今日は実際に地域でどんな取り組みが行われているのかについてもお話をお聞きしてまいります。優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編、第12回目は在宅療養を支えるための地域での取り組みをテーマにお話をお聞きしてまいります。本日のスペシャルゲストさん、ご紹介させていただきます。上京東部医師会理事でいらっしゃり、竹上内科クリニック院長、竹上徹先生にお越しいただきました。竹上先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ先生、今日は在宅での生活を支えるための地域での取り組みについていろんなお話をお聞きしていきたいと思いますが、
はい、
先生は日頃は、上京東部医師会の理事をしておられるわけですが、どちらの病院でというなると、もう竹上内科クリニックで。
はい、そうですね、自分のクリニックでもっぱら仕事をしております。はい、
そうなんですね。あと外来が中心になるんですか？
そうですね、時間の空いたところで訪問診療や往診も一応やっておりますが、はい、やっぱり外来が中心になります。はい、
そうなんですね、先生はそうやって外来、そして往診と、また上京東部医師会の理事でいらっしゃるわけなんですが、先生のクリニックでは診療以外にも何か催し、イベントを行われているということを聞いておりますが、どんなイベント でその開催に至った経緯などもお聞かせいただけますか？
はい、最初にちょっとプライベートな話ですが、
はいはい、
私ども開業当時から独自のミニコンサートというのは年に4回ほどずっとやってます。
ミニコンサート、
はい、
ということは音楽ですよね？
そうですね、妻が声楽家なので、
はい、
その、特技を利用して、はい、小さいコンサートをね、ずっと開いてるんです。年に4回ぐらいですね。
年に4回、
はい、
で他にも、
はい、でこちらが今日の大事なお話になるわけですが、
はい
はい、認知症カフェというのを毎月開催しております。まあ、これ私どもがやってるというより上京東部医師会の主催でやってるわけですけれども。
あ、はい、認知症カフェ、
はい、
これまたどういうカフェなのか、その経緯などを教えていただけますか？
はい、認知症の患者さんを集めて、地域でみんなこう顔を合わせてつながる機会を作るというのが、認知症カフェで、その対象はね、カフェによって様々だと思うんですがね、
はい
はい、ちょっとお話長くなりますが、はい
はい、
私ども の認知症カフェは、
ええ
10年ぐらい前に北区上京区の認知症サポートネットワーク連絡会という、ね、会議が始まりまして、
はいはい、
そこでいろいろな企画をするようになって、
はい、
それで一般市民向けだとか、それから医療従事者向けとか、いろいろな事業をこう計画をして、 立案実行をする、まあ、そういう経験を通して、
はい、
まあ、ちょうど5年ほど前に、
はい、
まあ、カフェというのが、ちらほらと出てきたの で、でちょっと医師会主導でやってみようかなと私の方で提案をしたら、ぜひやってという声もあって、
はい、
それであのいろいろ協力もいただいて始めたわけです、はい、であの、はいはい、それを今あの月1回あの私のクリニックの2階であの開催をしています、はい、
クリニックの2階でそういうスペースを作っておられるんですね、
はい、そうですね、はい、
ま、そのカフェの、ま、細かな内容というのはどんな感じになってるんでしょうか。
はい、まあ、認知症患者とは言っても現実にその認知症患者さんをに来ていただくっていうのは実は結構あの難しいみたいで、あのやっぱり元気な方でないとなかなかあの来ていただけないということもありまして、なんとかやってるうちにあの、まあ、認知症の、まあ、手前ぐらいのまだまだ元気な方が中心になってお集まりになるようになって、
はい、
で結局地域の高齢者があの、はい、まあ顔を合わせてあの仲良く話をして、それであの認知症にならないぞというような感じで楽しくお話をするような、そういう会に今はなっていますね、はい、
そうなんですね、はい、確かにあの認知症でその、ね、進み出すとやはりあのちょっと外に出かけるのとかも億劫になってきたりされるわけですよね、まあ、そうならないようにう、ね、はい、あのまあ、ケアをするという意味もあるんですね。
そうですね、やっぱりあの そういうところでお顔を合わせると、
はい、ま
あ、非常にこう嬉しいという気持ちもあるのがね、自然とあの笑顔も出てまいりますし、それであの私どものカフェでは、まあ、最初にあのちょっと体操で体をほぐして、
はい、
それからあの、まあ、その後今主にやってもらっているのは、
はい、
あの90代のご高齢の方で非常に講義の上手な方が話をしてくださる、はい、いろんなその歴史的な項目について15分ぐらいのお話をなさる、これが非常に好評ですので、はい、あのほとんど続けていただいているんです。
その90代の方という、はい、というのは一般の方なんですか。
そうです、そうです、あのカフェの参加者の一人ですが、はい、あのいろんなあのはあのなんていうか発表ネタをたくさんお持ちのね、あの
すごいですね、
はい、あの非常に頭のしっかりなさった方ですけど、
は
あ、でその方にお話をいただいて、
はい、
その後あの、私の妻が、まあ、あの音頭とって、
はい、
何曲か皆さんで歌を歌ったりして、
あ、すごい、
まあ、それでその後に1時間、カフェタイムということで自由にお話をいただくんです。
うーん、
はい、で皆さん本当にあの楽しそうに1時間たっぷりお話をされて帰りますので、まあ、あのまあ、地域で、まあ、そこそこ役に立っているんじゃないかなと、まあ、思っている次第です、
は
い、
あ、でもそのカフェかなり贅沢なカフェですよね。だってね、15分間そうしたご先輩の方からのお話を聞けて、そして先生の奥様、声楽家でいらっしゃる奥様のお歌を聞かせていただけるという、ねえ、
そうなんですね。まあ、そうですね、あのそれで実際にね、
はい、
作業療法士の方が体操指導してくださいますし、
そうですか、
はい、それであの地域包括の方も2人いつもあの支援に来てくださいますし、はい、それからあの地域のね、あの住民連合の役員さんも2人来ていただいてますし、非常にこうあのいろんなお話ができるいい会になっていると思います、はい、
あの今お聞きしただけでもいろんな職種の方、地域の方が協力し合って行ってくださっているんですね。
そうですね、はい、
そうなんですね。あのこういった取り組みをドクターでいらっしゃいます竹上先生がされる、そのなんて言うんでしょう、理由というか必要性というのはどういったところにあるんでしょうか。
はい、まあ、あの正直言って我々医者はその自分の仕事で精一杯みたいなところが多いので、なかなかあの、ね、他の分野に入っていきにくいところもあるんですが、
はい、
まあ、カフェをやってみるとあのいろんな地域の情報が入ってきますし、
はい、
それからあの先ほど申しましたようにあの 支援、地域包括の方とかいろんな方がいらっしゃるので、
はい、
まあ、いろんな相談ができる。それで、うん、参加者から、まあ、いろいろ質問があった時にもいろんな立場から答えることができると。
あ、
それで参加された方から、まあ、ご近所の高齢者の方とかに関して心配なこととかいろんな情報もいただきますし、
うん、
まあ、情報交換が意外といろいろとできるということで、まあまあ、医師が参加する意義は非常にあるのじゃないかなというふうに感じましたですね。はい、
そうなんですね。確かにご当人でいらっしゃる方ってなかなかそのご自身では状況を伝えられない、でも周りの方だから見えることってありますよね。
そうですね、はい、
そういった地域 そのご高齢の方が多い地域の方々が来てくださると、そういった時に先生方も情報を得ることができるということなんですね。あ、なんか本当にいろんなところでつながっておられるわけなんですけれども、このようなことをされているのは竹上先生だけなんですか？
どうでしょうね。他の医師会はあまりなさってないかもしれないですね。はい、協力しているところは増えていると思います。
いやでもこういう、ね、カフェがいろんなところで開かれると地域のご高齢の方も安心ですよね、ご家族の方も。
まあ、やっぱりやった方が、ね、いいと思いますし、これからもいろんな形で増やしていきたいと思いますが、はい。
上行包括ということですが、今後の予定、ご予定というのはどういう？
はい、現在計画中なのは小川地域包括支援センターの方と、
はい、
まあ、男性の参加がどうしても少ないというか、なかなか参加を渋られる方が多いので、まあ、参加しやすい形はどういうことかというので検討して新しいカフェをまた作りたいというふうに思ってます。はい、
なるほど。男性の方ってそんなに参加されにくいものなんですか？
どうもそのようですね。
そうなんですね。
はい、まあ、プライドなのか、
はい、
それとも、デブ症なのか、いろいろ理由はあるでしょうけど、なかなか来られないので、はい、なんとか興味を持っていただけるようにしたいということで、はい、地域包括の方も随分頭をひねって考えていらっしゃいます。はい、
そうなんですね。私的に男女差そんなにないのかなと思っておりましたが、やはり女性の方が参加される方圧倒的に多いんですね。
そうですね、残念ながらというか圧倒的に多いです。
そうでしたか。
はい、
でもね、男性の方もぜひ来ていただきたいですよね。
はい、そう願っております。はい、
実際にそのカフェに、まあ、来られる方々、お話しされている中で、まあ、困っていることとか、なんて言うんでしょう、まあ、これからの将来に関する不安とかお話しされたりされることもあるんでしょうか？
そうですね、はい、まあ、それを形にして講演会にするような試みもできればちょっとやってみたいと、それは今ちょっと計画中なんです。はい、
そうなんですね。いやでもそういったね、市民の方々が参加できる講演会をしていただけると、まあ、家族も安心ですよね。
はい、そうあってほしいですよね。はい、
いや絶対そうだと思います。私も母が、まあ、高齢社に入っておりますので、そういったお話を聞かせていただける機会があると安心だなと思います。
はい、
あと地域での取り組みとして他にも何かしておられることは終わりですか？
はい、まあ、このようなラジオミックスで、ね、話をさせていただくのももちろん一つですし、
ありがとうございます。
は
い、
それから例えば、
はい、
昨年は在宅医療の専門の先生を招きして、上七軒の歌舞伝城で、
はい、
講演会を開催しまして、これは医療職から一般の方まで結構広い範囲で来ていただいて、割と好評だったと思いますし、
歌舞伝城で、
はいはい、
わすごいですね。確かにそういう場所だとそのあまりにも固くならずに聞ける感じがしますよね。
はい、まあ、場所の設定もね、はい、来ていただいた方に非常に喜んでいただきました。
はい、はい、
で今年はそれとはまた別で、
はい、
まあ、先ほど言いましたようにいろんな 地域の高齢者とか、それから、ご家族の、まあ、当事者としての悩みとか不安とか、うん、そういうものを実際にこう話していただいて、それにいろんな職種の方がこう回答をしていくような、まあ、住民参加型の講演会みたいなものを、一つ開けたらいいなという、それをまたちょっと今相談をしているところです。はい、
先生、毎日、ね、診察そして往診とかなりお忙しくしておられるかと思うんですけれども、そんな中でさらにこうしたカフェであったり講演会の企画と、本当にすごい多忙を期しておられるんじゃないでしょうか。
はい、まあ、一応私のお役目として、はい、やろうと思ってます。はい、
でも身近に竹上先生のような先生がいてくださると、やはり患者さんもそうですし、その患者さんを取り巻く家族にとってもすごく安心して頼っていける、そんな場所なんですよね、きっと先生のクリニックは。
まあ、そう目指したいと思ってますよ。はい、
ねえ、いや、そのカフェもすごく気になるんですけれども、そのカフェのご案内とかはどういったところで知ることができるんですか。
これはまあ、クリニックの表の看板、それから中、それからフェイスブックですね、私の、それぐらいですかね、今のところは。
そうなんですね。
はい、
先生、フェイスブックもしておられるんですか。はい、何かキーワードは検索するときに。
どうでしょう、もう病院、私の名前とその病院名ぐらいですよね。
は
い、
じゃあ、はい、竹上内科クリニック、もしくは竹上先生、竹上徹先生で検索したら見つけられる。
はいはい、
あ、そうなんですね。じゃあ、そのフェイスブックにもカフェのことをご紹介くださってる。
はい、一応載せております。はい、
そうですね。あと、先生の竹上内科クリニックのホームページにも掲載されますか。
申し訳ないです。今はちょっとこれまでは掲載してなかったですね。
あ、はい、そうなんですね。
はい、やっぱり医師会の仕事で、はい、あまりこう個人的になりすぎてはいけないというところもあるので、はい、
なるほど。はい、医師会のお仕事と、クリニックのお仕事と、はい、やはりきちっと線引きをしながら進めておられるということなんですね。わあ、いや、でも私もね、そのカフェ一度参加してみたいんですけれども、
はい、
年齢的にはまだその実際に介護を受ける年齢ではないですけれども、そういったものも予備軍として参加させてもらうことは可能なんですか。
はい、ボランティアも歓迎です。
あ、
は
い、なるほど、そういう参加もできますよね。はい、ありがとうございます。いや、もっとお話は聞いていきたいところなんですけれども、お時間になってしまいました。今日は、第12回目結びということで、在宅療養を支えるための地域での取り組みについてお話をお聞きしてまいりました。本日お越しくださいましたのは、上京東部医師会理事でいらっしゃり竹上内科クリニック院長の竹上徹先生からたくさんお話聞かせていただきました。竹上先生、今日は本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
全12回にわたってお送りしてまいりました、優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編。在宅医療を必要としている方やそのご家族、これからの私たちの暮らしと医療と介護について専門家の方をお迎えして一緒に考えてまいりました。いかがでしたでしょうか。これまでの放送はポッドキャストでお聞きいただけます。ラジオミックス京都のホームページ右上のポッドキャストをクリックしてお聞きください。ナビゲーターは横井雅子でした。この番組は京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターの協力でお送りしました。